なんだこの人造人間は。一体みんな何と戦っているんだ。
ケンさんの住んでいた未来にはレブロンはいなかったんですか。
俺のいた未来にはあんなゴリラを改造した人造人間なんていなかったよ。俺が知っているのは人造人間に改造されて最強の膝を手に入れたチャンドラー・パーソンズだ。あいつさえ破壊すればネッツが優勝できるはずだったのに。
え、じゃあケンさんの住んでいた世界線ではグリズリーズが最強ってことですか。
グリズリーズは史上初の9連覇、チャンパーは9年連続 MVP だ。
ちょっとその話詳しく聞かせてください。
ダメだカズマ君、俺がタイムリープしたせいでパラレルワールドが生まれてしまったようだ。これ以上時空を歪めるわけにはいかない。俺は帰るよ。
え、ちょっと待、
さようならカズマ君、未来で待っているよ。
ちょっと待、とにかくグリズリーズ優勝。
ウィー、皆さんこんばんは、マークトナイト LTR トイトイです。
カズマです。
いやー、そんな世界線
が早く行きたいですね、この未来に。
いやー、しかし NBA も終わっちゃって暇だね。
僕らの NBA 終わっちゃいました
ね。終わっちゃいましたね。メンフィス、え、僕らの、
僕らの NBA、
あ、そう、そのメンフィスの世界線ね、はい、メンフィスでね、実質まあ準優勝というか、はい、まだ3アウトにはやられきってない。
まだ行けますか。
まだ行ける。可愛いよね。
持ってくるの。第3戦も微妙みたいなニュースが今日出てたように見えましたけど、
まあまあでもホームに戻りますから、
はい、まあ
なんと
なんとしても勝ってほしいですよね。ホームではうちが勝てなかったホーム
で。そうですね、あのうちがやられ狂ったデビッド・リーさんあたりに覚醒していただいて。
出てますか、リー。
あ、出てないの。
なんか分かんないですけど、そんなにがっつり見てないともう流し見なん
で。いや、そうだよね。でも偉い、見てるだけ。まだね、見る記憶が起きないから敗退してからね、1試合も見てないからね。
1試合もっすか。
1試合も見てない。
でもキャバリアーズの試合が今見てますね。
お、
キャバリアボストンは見てます。
あ、そうなんだ。キャバリアーズってボコ勝ちじゃないの。
めっちゃ強いっす。
ああ、そんな今イーストの話題出たなんかだいぶゲストをあのコントやらせるだけですけど、なるから。なんとね、はい、あのこのゲストも今プレオフ関係ないらしいん
ですけど。そうですか。
はい、あの去年ね、
はい、
マークナイト本編にも出ていただいて、
はい、
今年は全くまた同じ時期にLTR の方に登場していただきました、
はい、
ネッツクラスターのケンさんです。
はい、どうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まあ自己紹介がてらネッツの話をしてもらうと思ったんですけど、昨日ケンさんのツイッターを覗いたらですね、あのプロフィールに気になる一文が、
あれ、なんかありましたっけ。
今年からデンバーのジャマール・マレーに申して書いてあったんですけど、それは寝返り、
いや、寝取られてないです。
寝取られてない。寝取られてない。
はい、あれはね、ちょっと、なんだっけ、オールスターの、ルーキーチャレンジで、
はいはいはい、
ちょっとね、可愛かったんですよね。顔が。
顔かい。
いや、あとね、シュートも良かったですし、あと、なんていうんですか、シグネチャームーブじゃないですけど、
弓
やったやつ、決めた後のあれがね、いいなと思って、で、シュートフォームも結構好みで、で、ちょっと、僕、ちょっと最近また怪我しまして、
え、そうなんですか。
はい。
どこ、
そうなんですよ、僕、もともと、
はい、膝下ってこと
は、リスナーの人知らない人いるかもしれないんで、ちょっとだけ触れますと、はい、高校の3年の時に、右膝前十字靭帯断裂しまして、
はいはいはい、
でそこからもちょっと、まあ、手術しないで、今も繋がってない状態で、うんうんうん、
はい、
右膝下、ブラブラ、ブラブラなんですけど、はい、ついに この度、両膝ブラブラ、ブラブラになりまして、
逆やっちゃったんですか。
逆やっちゃって、
それは、やっぱあれなんですか、負荷がかかっちゃうみたいなことなんですかね。
ちょっと今回は、左、やってなかった方の足で、リバウンドの時に片足着地したんですよ。
はい、
で、その時に相手が後ろから、まあ、飛んできて、で、相手の体重を背負った状態で、左足だけで着地したら、ボリングって。
うわ
ー。で、まあ、で、まあちょっとね、はい、右利きさん手術されましたけど、
はいはいはい、
ちょっと仕事の関係上、休みをそんなに取れないのと、
はい、
手術してリハビリまでしないといけないじゃないですか。
そうですよね。
で、僕ちょっとリハビリして体を動かせる状態じゃないと仕事ができない職種なんで、
おうおうおう、
でしかも片膝だけ手術しても何の意味がないのでやるなら僕はもう両膝やって健康体に戻りたいんですけど、
両膝やったらね
ちょっとちょっとすごい大変な
って、そうです
ね、シミュレーションはしたんですけど今はちょっとその時じゃないっていうことで、まあ、もうちょっとデスクワークとかに移動したらやろうかなと思うんですけど、まあそんなこんなで今ちょっと膝が今いかれてますんで、プレイスタイルをもともとあのハードワーカータイプだったので変えなければならないっていうことで、
確かに
シューター寄りのねプレイをみんな必死に勉強してるんですよ。
え、もう動いてるんですか？
あ、もうやってますね。
すごい、マジっすか。
2月の13日忘れもしない、2月の13日に左もやりまして、
はい、
で1ヶ月ぐらいはさすがにね動かなかったんですけど、
そんなもん。完全に切れたんですか？
完全に切れてると、
分かんねえのか。
ちゃんとしたお医者さんがすごい日本でも、まあ、割といい北のお医者さんが見てくれて、で
マジっすか。
右さんの言ってたあの都市空間でやるテスト、
はいはいはいはい、
膝のブレ具合を見るテストで、はい、ああこれはって言われました。
うわー、でもそっか。でまたあのごっついニーブレイスやってますね。
はい、ニーブレイスがこの度、はい、両膝と思
いまして、腎臓人間じゃないですか。はい、最強の膝を手に入れた。
シャンパンとレをやればいいんじゃないか。
確かにチャンパはなんかでもどこまでニーブレースとかどこまで許可されたかよく分かってないけど、
ね、でも、まあ、僕も分かんないんですけど、
いました
ね。トニアレンつけてました。
あ、つけて
た。ダンカンとかロンドンもやってるの見たことあるし、ネネも昔オリンピックかなんかでやってました、
ね、はいはいはい、はい、
だからどうなんですかね。僕絶対ダメだと思うんですけど、あんな危ないものを引っ張ってたんですけど。
ああ、
まあだいぶあれですね、話も持ってっちゃいましたけど、そんなこんなでしょが上手い人とかをいろいろ見てて、
はい、
でそんな中でちょっとマレーと
か、そうか、今ジャマールマレーの話で俺今最初の地点が分からなかった。
そうマレーがいいなって思ってちょっとマレーを追っかけることにして、
はい、
まあ、ちょっとチレッとあそこに書いておいたんですけど、
はい、
まずはねそこに目がいく。
ネッツにはいないんですか、シューターは。いい、
ですね、シューターって
ロペスか。
ネッツ今年一番のスリーポイントシューターはブルック・ロペスでした。
あ、そうっすよね。あ、うちもひょっとしたらそう、マルク、
あ、
違うか、トロイがいたか。え、どっちが成功数多いんだ、さすがにトロイ。
成功数トロイじゃないですか。なんかトロイ記録なんか更新しましたね。
あ、そうだっけ。あ、そうかも、
確かに。
はいはい、なんかそんなようなツイート見たような見ないような。でもあれ、あ、そっか、そうかも、
確か
初年度のやつとかじゃなくてってことだよね。
あんま、まあトロイのことはあんま覚えてないですけど。もうシーズン終わっちゃったしなと思
い
なが
ら。いや、トロイはねシュートフォームもあんまり綺麗じゃないしね。
とにかく打ちますから。
とにかく、
あ、うちもシューターっていう選手は、まあ一応ジョー・ハリスっていう選手がいたりとかするんですけど、
あんまり思いますよ。
トイもいますね。
ロスター見ても俺ほとんど分かんなかった。それ
去年よりだいぶマシになったんですけどね、あの、
はい、
去年はD リーグ選抜みたいなチームで、今年は、まあ、各チームもクビになった選手たちが集まってくれたりとかしてっていうチームで、でなんかあのブリズリーズもそうですけど、ちょっとうちも近代バスケにちょっとよくかかりました。去年と今年比べるとスリーポイントのアテンプト数があの大げさじゃなくてマジで倍増しました。18本ぐらいから35、6本に。でその結果、
はい、
うちで一番大きい人が一番スリーポイントを決めるっていうロペスが。
ロペス何本ぐらい、
ちょっと僕も正確な数字を忘れちゃったんですけど、確かホームだけで100本ぐらい決めてて、
まあ、
それがフランチャイズ記録になったと思うんですよ。おそらく200何本とか決めたんじゃないかと思うんですけど、
すごい
っ
すね。
多分1試合あたり2本以上2本とか3本決めてんじゃないですかね。
そうっすね、すごい。他でもネッツってなんか俺らっていうかメンフィスとやった時も結構強かった、苦戦したか負けたかした記憶があるんですけど、
なんでこんな順位なんだろうっていうくらい
の、そうですね、多分リスナーの人含めてネッツのバスケ今年のやつをちゃんと見た人ほとんどいないと思うんですけど、
そうですよね、
多分対戦相手で来た時にそうやって見て、
はい、
思った感想ぐらいしかないと思うんですけど、あの怪我人がいなかったら割といいです。
ああ、そう
で、
ケンさんだけじゃなく、
そう、
選手も怪我しちゃったわけですね。
そうなんですよ、
はい、
だって今年 FA の目玉、
あ、
ジェレミー・リンだったんですよ。
はいはいはいはいはい、
あの多分50試合ぐらい欠場しますから、
ね、だいぶ痛いな。
たいっすね。
ただリンがいたら勝率5割近いはずなんですよね。ああ確か
リンがいるときは勝率5割近い、はいはい、確かに。あどっちかな、プレシーズンか開幕数試合か忘れちゃったけど、結構なんか良さげな雰囲気出てたのは覚えてますね。
そうですね、なんかボールもよく回るし、うん、ここもうね、ここ何年かずっとなんですけど、もうずっとネッツはドリブル持ってるやつが仕掛けて、
はいはい、
で、
はい、
他はちょっと棒立ちで合わせるみたいな、ちょっとね見てて辛いオフェンスが多かったんですけど、ここ年はちゃんとオフで動くし、
はい、
そうなんだろう、スクリーンでオープン作ってシュートとかも増えましたし、
はい、
でやっぱシュートまでストレスがなくなってすごい良かったんですよ。
あれ監督って変わったんですか？
はい、
監督がいいんですよね。
ケニー・アトキンソンっていう、ホークスでアシスタントをやって
た、はいはいはい、
安心と信頼の元スパーズブラ
ウン。いや間違いないですね、はい、スパーズ関係者ね、は
い、でもそれですごいいいバスケを教えてくれて、
はいはいはい、
でまあ、うちのバスケットの特にオフェンスの部分がガラッと変わって、
はい、
だいぶ見てても気持ちがいい感じになったんですよね、
はい、
でだからやっぱりやってる相手としてもあれネッツこんな感じかなっていうふうに思われた人は結構いるみたいで、そういう話はちょいちょい聞いてるんですけど、ただネッツはその最終日というようにロスター自体 の, そのパンチが効いてないんで、
うん、
競り負けるんですよ。
あ
ーそうですね、どっかのクォーターでダダッと失速して、
あ
で、まあ、相手がその最後流した時にちょっと詰めて、
はい、
結果10点差とかで仕上がるみたいなで負けるみたいな。
ベンチがはっきり言って弱い。
ベンチまでは手回んないですね。
あ
なんならスタメンだってリンとロペス以外は結構、
うんうん、ホーリス・ジェファーソン、
はい、
あれスタメンですか？
スタメンです。
あと誰だろう。
ブッカー・エイシーとかいますね。
ブッカー、そうですね、ブッカー・エイシーは割とメンバーリアルかな。ポイとか、あとはまあ去年ちょっと目立って今年も頑張った、多分ファンタジーやってる人とかお世話になったキル・パトリックとか。
あ、キル・パトリック
聞いたことは。
マクダにいるんですね、KJ
は。そうですね、はい、10日間契約で来ました。
あ10日間なんだ。
結構そういう他のチームを離れ、はい、10日間でやってきた人が、
はいはいはい、
4人のかな、今年エイシー、マクダニエルズ、
はい、
グッドウィン、アーチー・グッドウィン、
はい、
あともう一人だっけ、
おヨギですか、ひょっとして。
いやヨギは違うんですよ、
ディオ・ウィニーじゃないですか。
ディオ・ウィニー、そう、ヨギは、
はい、
サマーリーグから、うん、去年もいたんですよ。
あ、いた。
そう、去年のサマーリーグ、今年のサマーリーグって言って、はい、ネッツには割とおなじみの顔だったんです
よ。まさかネッツを離れ
た。ネッツはちょっと枠の関係とかで契約できず、
はい、
D リーグに、
はい、
ネッツの D リーグにいたんですよ、
はい、
でそこで、
はい、
まあ、ダラスにコールアップされて、そこでフィーバーするっていう。
悔しいっすよね。
いや、まあ、サマーリーグで見てた時から結構良かったんですよ。
あ、そうですね、
はい、まあ、サイズもちっちゃいから結構どうかなっていうところはありつつも、すごいあの姿勢、アグレッシブな姿勢だし、いいよねっていう話はネッツのファンの数少ないクラスターの中でもちょっと話題になった
んですけど。確かに誰がいるんでしたっけ、ケンさんとファントム君しか、俺は分かんないん
だけど、まあ、僕がよくお話しさせてもらっている方だとウニさんとか、
ああ、はいはい
はい、あとトモキ君とか、あとリュウさんとか。
あ、リュウさん聞いたことある。
リュウかっこ NT って書いてる、
うん、ちょっとパッて、なんか聞いたことある。
たまに鋭いツイートされるので、まあ、僕とかがリツイートしてたりとかしますけど。
それでか、
はい、
ケンさんのリツイートで見て
るのかな。そうですね、あとそうですね、米持さんとか何人かいらっしゃるんですけど、はい、まあ、これ僕断ることに言ってるんですけど、今ネッツでオフ会開いたら、
はい、
店貸し切りじゃなくてワンテーブル貸し切りですみません
。いや、まあ実際ね、熊会も全然来ませんよね。
熊さん、熊ファンいないですからね。
熊ファンなかなかいないですよね。はい、
まあ、ネッツはちょっとそんな感じで肩に狭いんですけれども、
はい、まあ、今年は希望は見えてると、
はい、ちょっと希望が見えてきた年でしたね。
あれでも、あれ今年はあるんでしたっけ、指名権ないんでしたっけ。
あります、2つあります、しかも会ですけど、
そっか、2つあるけど自分 の, そのロッタリーのやつがないんでした
っ
け、
は
い、
自前のやつは、
はい、
セルティックスに行ってます。
はい、それがちゃんと1位を取ってると、
はい、セルティックスはスワップでトレードになるので、はい、セルティックスのやつがもらえて、
あ、そういうことか。
であとデッドラインで、
はい、
ボグダノビッチをワシントンに出して、ワシントンから、
はいはい、
ワシントンの指名権もらってるんで、今年1巡目は2つあります。
あ、今年ね、豊作とか言われてるから良かったかもしれないですね。
そうですね、
そこで拾えれば、
どっかでこう掘り出し物を、去年のホリス・ジェファーソンとか、一応今年のルーキーのレバートっていう子も結構いい感じなんで、
そこもあれなんですか、買い占めなんですか。
20以前後ですね、2人とも。
いいっすね、うちの17回ボールドイン結構やばい、
やばいっすかね、
結構やばいっすね。あのフィジカルはいいんですけどね。
あ、なんか僕も今回スパーズとかの、はい、との戦いは結構グリズリーズ見てたんですけど、
あ、出てないっつもりそもそも
そうなんですよね。
アンドリュー・ハリソン、
ハリソンはちょっと良かったです、ね、大学時代はね彼すごいあの有名でしたけど、
大学時代のプレーはもう一切ないね。やっぱ NBA であれやってたら通用しないっていうことが痛いほど多分分かった子って感じです。
多くの子が壁にぶつかりますよね、それでね。でもなんかあのこのプレーオフでちょっと彼はあの生き方を少しつかめたとしたら良かったですよね。
ひたすらでももうなんですかね、あのブランダンライトとかって結構使われるタイプじゃないですか、
はいはい、そうですね、いろんなチーム行って結局出てるって感じですよね。
なんですけどあいつメンフィスだとスタメンじゃなくて、でセカンドユニットでアンドリュー・ハリソンとやろうとしても、ハリソンって、ま、もう、まあ、それいいことなんですけど、ターンオーバーをほぼほぼしない代わりにクリエイトもゼロにして、運んでって誰かに任せるみたいなことしかしないから、あのライトにロブパスなんてもうほぼ1本やさがれないかぐらい
いきなり、ま
あ、それで結局スパーズ戦でその多分その影響だと思うんですけど、ライトミニッツゼロ分
に確かにいなかったです
やっぱね、ああいう使われるタイプは、もともとはね、チャンパーが、ダラスバージョンのチャンパーだったら、多分ウィングでクリエイトして、ロープパス放ってくれたはずなんですけど、まあ、ちょっと横道にそうじゃなかった。はい。なるほど。
そうです。はい。
で、何でしたっけ、ルバートと、
そうですね、スタメン級はそのルバートと、
はい、
まあ、一応、フォイが最終的にはスタメンに落ち着いて、
あ、フォイスタメンなんですか。
最後はスタメンでしたね。
最後は
ディーン、フォイ、レバーと、
はい、
ポリス・ジェファーソン、
はい、
ロペスっていう、
ディーンって帰ってきたんでしたっけ。
最後
それも知らない。
最後20試合ぐらい出たのかな、ラスト。
むしろあれか、最後の方が出てるんですよ。最初10試合で怪我しちゃって、最後
20試合いなくて、最後帰ってきてちょっと出てみたいな。
あ、そういうことか。
そうなんですよ、
はいはいはい、
で最後はそのフォイがシューティングガード収まって、でポリス・ジェファーソンをパワーフォワードにした、まあ、スモールなのかなっていう感じのラインナップ。
ポリス・ジェファーソンってパワーフォワードなんですか、にしたんですか。
そうです、
ね、何センチですか。結構、
3ぐらいです。2メートル3
とか。あ、そんなあるんだ。
そんなもん。ただウィング長いんで手が
めっちゃ長いですよね、
うん、であとまあ何て言うんですかね、シュートがとにかく下手なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
なんかあの何だっけな、クロスオーバーハイライトみたいな。
ああ、たまに出ますよ。
出てきます
よ、ね、はい。でもあれ、
まあ、ハンドルはいいけどシュートは決まんない。
いや、ハンドルも怪しいです。
怪しいですか。たまたまよかったとか
聞い
た
ら、ハイライトの裏には、は
い、数多くの
幸せがあって、
はい、
あ、でも切れ味とかはいいんですけどね、あの身体能力はあるんで、敏捷性とかそのストライドが長いんで、
あ、
一本のデカさとかもあるんですけど、
あ、まあ、何年目ですか。2年目です。あ、じゃあまだ伸びる可能性が。
あ、でもですけどね、
はい、パワーフォワードになっちゃったらまたあれか、
まあ、でも今のバスケはまあありかもしれないですけどね、あの、どっちみちオープンは3で出てようが4で出てようが3ポイントとかあんま期待されないので、はい、3ポイント、あ、3番で出てても彼がオフェンス絡むとしたらドライブからのレイアップか、 あと今年は結構ポストアップをして、そこからこうちょっとしたワンオンワンみたいなのをちょっとだけ、
あ、そういうのあるんですか。
今年なんかトライしたみたい で、でそのショートレンジだったらまあ入ることもあるから
ショートレンジだったら入ることもあるぐらいのシュート
力、フォームからして怪しいんでね、なんかでも、だからもう本当今のところロバーソンとか、
はい、
ギルクリストとかあれ系になってます今のところ。
あ、そういう感じですか。
ただもう本当ウィングのディフェンスはすごい期待できるので、はい、彼がいないとそれはそれでもうちょっとゲームにならないところもあります。うちディフェンスが弱いんで。
あ、まあ、確かに 3,4 ね、両方できるやつってめちゃくちゃ貴重ですよね。
そうですよね、
あれすごかったもんね。なんかあのあいつ相手に、あの、うちもカワイ・レナード相手にジャマイカをつけたんです
よ。あれよかったですね。
よかったけど死ぬだろ、ジャマイカ。ねえ、さすがにね、まさかあれつけると思わなかった
ね。思わなかったね。どう考えてもジャマイカ遅いのに。
いや、管理頑張ってたもんだけどね。
か、 った当時はマイカルとあともう一人誰でしたっけ、
セルデとあとあれジェームズ・エニス、
あそうエニス
で、エニスが基本的には
良くなかったですか、
良くて良かったけど、
やすごい変わってましたね、
ファールがちょっと多すぎて、
いやエニスやっぱ言ってた通りだなっていう、僕の予想通りだなって感じでした、
あんな感じじゃトニー・アレン余裕の再契約じゃないですか、
まあそうっすよね、
プレーオフにしてジャマイカルで惚れましたよ、ジャマイカル本当に
ジャマイカルがでも一番いなくなっちゃう可能性が、
そうですね、僕熱砲をジャマイカルに向けてくれないかなと、
いくらぐらいあれなんですよね、制限 FA だからオファー来たら一応マッチはできるんですけど、
う
ち、
ね、
はい、でもどんくらいのオファー来るかなっていうのがね、
ちょっと読みにくいですよね、
うん、12ぐらいまでだったら確か払えるはず、なんかでもそれはそしたら多分ライト飛ばさなきゃいけなかったりとか、いろいろ人事出てくるんですけど、
でも12でその扱いですもんね、
うん、17とかね土地狂ったのが来たらちょっと無理
だと思うし、メッツ多分やりかねないですよね、
クラブに
それぐらい出したりとか、タイラー・ジョーソンにもね、
あクラブってもっと出さなかったでしたっけ、
結局20ぐらいになる契約に至ったはずです、
そうっす
よね、タイラー・ジョーソンもやってました
ね、
両方ともマックスされたんですけど、まあね、ヒートとブレイザーズは相当キャップ重くなって、
確かに、
いい迷惑だと思いますけど、
ちょっとヒートの状況わかるんですけど、ブレイザーズ去年なんか気が狂ったように金をばらまいてましたよね。あー、なるほど、じゃあこのネッツの、ネッツ方がジャマイカルに向く可能性が。
まあ、なくはないかもしれないです、うん、だから多分ああいうそのこれからでちょっと今
でも全然あいつこれからじゃないです、もうネッツのね GM に言っときたいのはあいつもう27とかですからね、
そうでしたね、伸
びしろそんな
に多分マックスだ、
今マックス
お金も
行く来ちゃってますからね、はい、
まあでも使い勝手いいですからね、
確かに、
でうちはパワーフォワードがね、そのホリス・ジューハンさんやってるぐらいだから、まあ、ブッカーが僕は一番いいかなと思ったんですけど、
はい、
ブッカーすごい良かったんですけど、
はい、
ブッカーもシュート力がちょっとあれなんで、
あブッカーもないんでしたっけ、
ユタではストレッチ4とか3番やってスリーポイント頑張ってやってたんですけど、全然率が上がらなくて、
あ結局
そう、うちに来てもすごいリバウンド頑張ってたんですよね、
はいはいはい、
まあ何つってもセンターロペスなんで、
はいはいはい、
大体センターロペスの相棒になった選手はみんなリバウンド2桁記録するっていうチームですから、ここ何年6年とかついてるんですよ、
でかいですねそれ、ジャマイカの2桁いくなそれ、
全然遠いですよね、もうみんなそれでちょっとパワーフォワードに居座った人が名を上げて、
はいはい、
いい契約もらって、
はい、
こう旅立っていくみたいな
他行って活躍してるんですか、
いや他行ってやっぱりロペスの隣だからリバウンド拾ってたんだねみたいになってます、クリス・ハンフリーズがうち11リバウンドを記録するようになって、
はいはい、
で移籍して、
はい、
まあまあいい契約もらって移籍して、
はい、
今ねほら全然ス
タート
あとレジ・エヴァンスがね、エヴァンさんもともとリバウンドすごかったですけど、でやっぱり今はねって感じでしょ、
最近名前聞かないですね、
エヴァンスもういないですよね、
リーグにいない、
ビッグ3でマフィーズ、今年ビッグ3で
マフィーズ、今
ビッグ3での
レジ・エヴァンスハンフリーズは
ワシントンにいたよ、あれボストンどっちだっけ、
ホークスかそれ、うん、ホークスもいないっけ、
う
ん、
こういうレベル
どっかにいますね、
見ないですよね、
今年はブッカーが、
そう考えるとあれですよ、ブルックロペス結構長いことネッツにいてくれてるっていう、
そう2007
ずっとです
ね、からずっといるんで、
あドラフトで取ったんでしたっけ、
取った
です、あそうですか、はい、あれじゃないのか、あの時にガッと、
あそれじゃないんです
よ、
はい、ずっと自前で、
なるほどなるほど、
はい、抜きです、
あ、はい、じゃあ結構ロペス愛はあるんですか、
いや僕今一番現役好きなのはロペスですね、もともとセンターが好きなんですよ、
はいはいはい、
うん、自分がセンターやってたのもあって、
はい、
でなんかドワイトが出てきたぐらいからもう NBA も変わったけど、うん、なんか身体能力のあるやつが身体能力でゴール下蹴散らすみたいなのがインサイドプレイヤーちょっと主流になったような感じがして、でロペスは
一瞬ね、そうですね、どう
やっぱもうああやって飛んで強くて、でまあとりあえずダンクするみたいな、でもともと僕シャックとか好きだったんですけど、シャックもそうだけど、でもシャックは上手かったんですよね、
確かに
ロールの その技術とか足の置き方とか体重の預け方とかスピンの速さとか、あとまあそのターンランドのシュートとかのこう結構小技も引いた上であの化け物の体があったっていう感じ でドワイトは別に僕嫌いじゃないけど、技術はやっぱそういう水準じゃなかったと思ったんですよね。
なんならだってオールスターとかでボール持たせたらやば
そうですもんね。
シャックの
ハットシェイクしますそう、まあロペスはちょっと意味はちょっと違いますけど、身体能力はむしろない限りなくゼロに近いんですけど、うまさだけでローポスト、ね、ハイポストで点取れるんですよね。でそういう選手って今結構絶滅危惧種だと思ってて、そういうのが好きで、でたまたま自分の好きなチームに来てくれたのがそういう選手だったっていうのが、はい、すごい今一押しで、まあ今年はねちょっと、はい、あの確変しましたけど、
はい、
ちょっとあの新しい携帯にね進化しましたけど、
そうですね、なんか一時期はなんか怪我も結構連打でしてたりしてましたもんね。
2年前までは毎年怪我して半分ぐらいいないみたいな。
やっぱでも3を覚えることで体の負担も減ってる的な、まあ、
コンタクトが落ちてるはずなんで、
ね、
それはもうねボックスからいないですからね。
マルクもなんかそれあるっぽいよね。なんか怪我明けのシーズンだったんで結構やべんじゃねえかとかって言われてたのが全然怪我せず、
そうですね、
はい、
でもねあんだけ決めてくれればね文句はないですよね。
まあちょっとあれでねプレーオフで最後の方を疲れちゃったのがあのイルミネーションマッチの第4クォーターシュートアテンプト0本
もう無理
やすいんでしょう
ガスケツもいいところでしょ。はい、まあそれはそれはそうか、ロペスがそうで、でブッカで、AC も外から打ちませんでしたっけ。
AC も打ちますね。
はい、
AC あのなりでシュート綺麗なんですよ、ね、すげえ綺麗なフォームしてて、
ね、で入るんですか AC。
入るんですよね、コーナー3とかは結構、
はい、
でそうですね、まあ、ただ、まあまあ、ちょっと厳しく言えば、
はい、
もっと決めないといけないと思いますけど、AC はやっぱ僕10日間で来てくれて超良かったなって思ってるし、はい、実際助かったんですよ、あの選手10日間で取れて、
はい、
ただその AC 個人で生き残るって思った場合、
はい、
そのオープンのシュートとかをもっともっと決めていかないと、
はい、
NBA で生きていくには大変だろうなと思
って。ってことは AC って今いないんですか、もう10日で終了。
来季も一応残るのかな。
はいはい、これ軸は結局来季に向けて誰なんですか。
まあ、リンには
一応戻ってきたということで、
リンロペスで、まあ、ロペストレードの噂は常にあるんですけど、
あ、まあ、要はアンタッチャブルはいないってことですよね。
そうですね、事実上になってます、
生え抜きとはいえ、
あ、そうですね、そうですね、
ケンさんの気持ち的にはいてほしいでしょうけど、
まあ、僕の気持ちはロペスとは慎重してほしいですけど、うん、まあ、でもやっぱり今もね、今もありますよ、あのレイカーズの2巡目とロペス、
はい、
あの絡めてっていう話は。
2巡目、
あ、2巡目じゃない、2指名、
あ、2指名、そうですね、びっくりした、
レイカーズの2巡目と、
はい、
デンとか、
はい、
モズコフの契約を持たい人を引き取る代わりに2指名もらって、うちはそのロペスとその、はい、今年のその27位の指名を抱き合わせてどうぞみたいな、
はいはいはい、それでも悪くもないけど、デンとモズコフ両方もらうのきついっすよね。
ちょっときついですね。
どっちかならともかく。
しかもあの2人3年4年あるんで。
いや、そうなんですよ、ね。
うちもこれ
だって去年の、両2人とも去年 LA に行ったんですよ、
はい、
確か。
もう干されてますもん
ね。思ったより早くみんな仕上がったんでしょうね。
いや、仕上がったっていうのは、思ったより早くプレーオフ行けないから、若手育てる期間になったんじゃないですかね。モズコフ、まあ、デンはもうさすがにちょっと落ちてきてる感ありますけど、モズコフって若いっすよね、まだ
多分
3歳くらい、25ぐらい、なるほどね、
もうちょっと行って
みる、
意外とあの人長いんですよ、
あ
の下積み時期、
あ、
ニックスとか全然出てなかった時期とかあったんで、
じゃあダメか、
ガリナリとかとのトレードで投げついてるはずだから、結構前から NBA にいるんですよね。
あれガリナリとモズコフは一緒にニックスやってたことはないんでしたっけ。
一緒にいました。
あ、一緒にいました。
ただその当時のモズコフは全然出てなかった
です、それ
タイムまだ
ちょっともう頭がなんかあの時なんか白人も多くなかった、ニューヨーク、
あー、いましたっけ、
白人
のことないっけ、なんか結構かぶっちゃってたんだけど、キャラが、あ、ガリナリはうまかったけどね、
ガリナリは当時から良かったですね。
あれです、メロマイルってこと
ですね。そうですね、
はい、
あれでメロが来たんじゃないですか。
そうですね、そうですね、まあニューヨークもね、 あれですけど、まあ熱の次の話はだからリンあだそういうのも可能性があるのか。
それはあるらしいですけど、ただまあロペスの噂は毎年デッドラインと夏には上がっては消え上がっては消え結局残り続けてて、まあ、今回もないんじゃないかなっていう希望的観測とともに。
2位指名ってことはあの親父が来るってことでしょ。ちょっと楽しくなるんです
ブルックリンがブルックリンが指名権もらえたとして同じように指名するかわからないですけどね。ただどうなんですかね、今年ポイントガードが豊作じゃないですか。
っていう話ですね。
3人そのねトップスペクトがいて、でうちリン一応いるから取るのかなみたいな。本当に指名権高指名権もらえたとして、
でも今の NBA で豊作年の PG を取らないでスルーしたら結構
そうですね、
ね、あとあとうっていうことになりかねないですよね。リンなんかうち欲しいぐらいですどこでも欲しいでしょ。だったらあ怪我がちなのなんか
そうですね。まああとなんかまあシューティングガードみたいな使い方も打ち来る前はされてたらしいんで、一応ね。
でもねシューティングガードみたいな使い方をされてた時あんまり良くなかったイメージですね。だからなんだかんだ自分でハンドルしてた方がリンはいいタイプな気がします。
そうじゃないと多分良さは出ないかなとは思います。僕はリンのプレースタイルは好みで言ったらそんな好きではないんですけど
そう
す、ああいうタイプのポイントがそこまで好みではないんですけど、まあでもいてくれれば勝率が上がったので、まあやっぱそういう格のある選手なんだろうなとは思います、
ね。まあなんだかんだ反応できますからね。
そうなんですよね。だそれ以外のプレーをねもうちょっと増やしてくれたらいいなと思うんで、ね、うん、リンがいると同じ方向のこうオフェンスになる
大体パターン
大体確かにリング方向に向かってボールが動く、はい、まあ、ピックもらってドライブとか、はい、っていうパターンがすごい多くなるんで、はい、ポイントガードだからもうちょっとこうノーマークをオフボールスクリーンとかで作ってそこにさばいてみたいな、はい、横にもボール動かしてほしいんですけど、はい、ポイントガードとしてうち そのアトキンソンという新しいコーチがやってるオフェンスはボールとか人が動いてる時がすごいいいオフェンスなんで、はい、それをこう出せないことがリンのメイクは結構多いんでそれはなとは思いますけどね、
はい、うん、いや結構難しいですよね。
まあでもうち GM がすごい優秀なので、
まあですか、
はい、
GM って、はい、いつからその優秀な GM って人が来てるんですか。
去年のちょうど4月とかぐらいに。
じゃあ彼に希望を見てるわけですね、研さん的には。
そうですね、すごいいいと思う。あれ元 NBA 選手のショーン・マークスス
パーツですよ
ね。そうそうそう、
安心としてスパーツだと
全部オンブ
でもね、本当になんか一回チーム崩壊したらそういう方向で、
本当にでオーナーが意外とちょっと成金で金投資しまぐってすぐ優勝したいって言ってたけど、この路線変更にも
納得してくれて
みたいなんでよかったっす。
確かにオーナーあれですよね、最初にそのブルックリンに移ってイメージを一新した時にバッてなんか出てきた時以来はあんまり名前も聞かなかった
ですね。あの時すごい名前いたとか言いましたけどね。
ね、9番とかは相変わらずさばいてますけど
あの時はもうとにかくすぐ優勝するぞって言ってたんですで、ね、そうそう、もうラグジュアリータックスいくらでも払ってるから全部買ってこいやって
すごかったっす、
ね、だってあの時タックスだけでもう1チーム作れるぐらいの罰金払ってましたからね。確か
すごいなあれでどこまで行ったんでしたっけ。カンファレンスファイナルで散ったんでしたっけ。カンファレンスファイナル
じゃないセミじゃない、
セミか
セミ
そやっぱり難しいな、
そこで当たっちゃったんでヒートと、
うん、あーそっか、そっか、なるほど。いやーそんなねネッツの来季は希望は持てるもの、どうなんですか来季はプレーオフ
まあもう慌てなくていいかなって思ってました最近は。行ってほしいんですけどもちろん。
そうそうそう、
うん、まあどうなるかがいまいちまだ分かんないので、どの方向行ってもまあ希望は持てると思うんですけど、
はい、
ロペスを出しちゃって本当にさら地にしちゃうのか、ロペス残しつつやるのかでまた違いますし、残すんだったらプレーオフは視野に入れたいですし、さら地にしたらまあ別にこっちも慌てないけどみたいな感じですしね。まあ、とにかく、いいバスケットができ始めてるんで、
はい、
変な方向にかじ切らずにずっとこの堅実に積み上げていってほしいな、
うん、いいですね、うん、希望が見えます
いやまあでもビリですけどね今年ね。
まあしょうがない、そこはしょうがないですね。はい、というわけで ネッツの話をしてきましたが、まあ、なぜネッツの話をしているか当然ネッツファンなんだからなんですが、はい、そもそもね今日お呼びしたのはもう日本一のヒースバーンホーンクラスターというのを自称なんですか自称してるのか
したと思い認める誰か公認してくれれば喜んでる
今もですねちょっとリスナー様に見せたいぐらいなんですけど会った瞬間から新宿で会った瞬間からのネッツの、はい、青赤白時代のネッツのヒースバーンホーンのこれはレプリカでいいですか？い
やレプリカですね。これは
レプリカ、はい、あレプリカも昔はちゃんとチャンピオンのとか塗ってあったんでしたっけ？
あそうでしたね。これそうですね。そう99、2000年ぐらいの
99、2000年頃のすごいを着て登場。しかもその上の上着がブルックリンネッツのということで、そんなね、ケンさんがまあキース・バーンホーン好きですよ、ずっと聞いてたんだけど、もう知り合った時から聞いてたけど、なかなか語る場もないだろうと。
そうですね、
そんなマニアックな話。今2017年ですからね。
そうですね、
はい、99、2000の話っていうこの微妙な古さのあのねジョーダンの3ピートの頃の話は逆にもっと遡った方が昔話できるんじゃねえかっていう、はい、
狭間ですね。
狭間の微妙に古いような古くな古いかカズマからしたら、まあそんなわけでもうこの NTR で存分にキース・バーンホーンの話をしてくださいと、はい、いうことでお呼びしました。
ありがとうございます。大丈夫かなってちょっとすげえ思いながら来たんですよね。
もう今回は再生回数は無視といこう失礼な話。
僕ねこういう話あれ NG だったらここはバッサリカットでいいんですけど、は
い、いやカットしないですちなみにこれ一本取りで、カットするなら貝島さんがするかもしれないけど
あれですよ、このお話いただいたのちょっと前じゃないですか。
はいはい、はい、確かに。
でそうでそっから、まあ、その前からもうここの番組はすごい、NBA クラスター界のねあの有名な方がいっぱい出てるんで、おおどうしようって思ったんですけど、
はい、
その後僕が出演に至るまでのこの間で、はい、一体どんな方が出たか僕ちょっとさらっと見直してみたんですけど、
はいはいはい、
有名な NBA クラスターの方が5人6人かな。
お
で、LA で、はい、ポッドキャストをやってらっしゃるあの有名な方、
はい、なげさん
さらにこのポッドキャストの大元の本家
あ
の大元さん、はい、でちょっと前には、はい、国内バスケの、クラスターの、はい、かわいいお姉様方お二人、
はいはいはい、
でさらに銀座のホステスのお姉様、
はい、
で今日パンピーの私
大丈夫かなみたいな。そうちゃんと振り返ってくれた
んですね。
ありがとうございます。
そうなんです。だから今日はちょっと気合を入れてバーンホームね皆さんプレゼンしたい
と思います。でもちょっと気合が入ってるとこ悪いんですけど、まずはキース・バーンホーンって誰っていうそこから入ってくれないと。
今までこの番組始まってずっとキース・バーンホーンって言ってきました
けど、はいはい、
聞いてる方はおそらく誰、はい、ってなってると思うんで、
まあ、若干名前かっこいいですけど ね、キース・バーンホーン
かっこいいですよね。ない名前ですよね、
はい、
なのでじゃあちょっと私の方からですね、はい、キース・バーンホーンとは何か、
はい、
何かでは、じゃあキース・アダム・バーンホーン、
あ
アダムさんです、
はい
はい、キース・アダム・バーンホーンについて話した
い
と
思います。
1975年10月23日生まれ、
誕生日近いです、
はいはい、そうですね、今ね42歳、今年42歳、You all night.